こんにちは、ハルトです。ナインアルトリーのポッドキャストへようこそ。こんにちは、本の要約とレビューをします。大学4年間の金融学が10時間でざっと学べるは、上田和夫による金融マナノが移設書で、大学で学ぶ金融の主要テーマを短時間で俯瞰できるようにまとめた入門から復習向けの一冊である、金融を。お金がある主体から必要とする主体へ、資金を融通する仕組みとして捉え、海江戸銀行の基礎から、債券や株式など資本市場の働き、リスクとリターンの考え方、さらに金融政策や国際金融、金融危機、金融機関の健全性をめぐる政策まで幅広く扱う見開き単位で解説と図解を組み合わせ、数式の細部よりも概念のつながりを理解することに重点を置く点が特徴である、学術的な基礎を保ちつつ、実務にも接続する視点で現代の金融を説明することを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、金融の基本定義と貨幣の役割、本書の出発点は、金融を資金の融通として定義し、現代経済でその橋渡しがなぜ不可欠かを整理することにある。貨幣は単なる紙やデータではなく、交換を円滑にし、価値尺度を提供し、将来に向けた価値の保存を可能にする社会的な装置として位置づけられる、ここを抑えることで現金、預金、電子マネーなど形態が異なっても、何がかいらしさを支えているのかが見えてくる。加えて、現在財と将来財の交換という観点から、貯蓄と投資、家計と企業、国内と海外の資金の流れを同じ枠組みで理解できるようになる。金融は複雑な制度の集合だが、根底には時間をまたぐ取引と信用の問題があるという整理は、債券や株式、政策の議論へ進むための土台になる。概念を先に固め、細かな制度の違いに振り回されない読み方を促す点が、本書の導入部の狙いである。次に、銀行と金融仲介の機能、銀行は預金を集めて貸し出すだけの存在ではなく、金融仲介として複数の役割を同時に担う、本書は、資金の余り手と不足手をつなぐ際に発生する情報の主体調整や取引コストを背景に、なぜ銀行のような仲介機関が必要になるのかを説明する。典型的には、貸し手は借り手の信用力を完全には見抜けず、借り手は将来の行動を変えるかもしれない。この問題を緩和するために、銀行は審査やモニタリングを行い、信用を生み出す。さらに、預金は流動性の高い負債である一方、体質は長期になりやすい資産であり、満期の返還が銀行の利便性を高める反面、取り付けなど脆弱性も生む。ここから金融システムの安定と規制の必要性議論が接続される。銀行の機能を決済や信用創造。リスク管理の観点で整理しておくと、金融危機や中央銀行の対応が単なる事件史ではなく、構造問題として理解できるようになる。さらに、債券とか物資の価格決定とリスクとリターン、金融市場を理解する中核として、本書は債券や株式などの価格がどのような要因で動くかを概観する。債券では利回りが重要な指標となり、金利水準や期待される将来の金利、信用リスクなどが価格に反映される。株式では将来の利益や配当への期待、景気見通し、リスクの感じ方が価格を左右する。ここで鍵になるのが、リスクとリターンのトレードオフという基本原理である。より高い収益機会には深く実性が伴い、投資家はその保証として期待収益を求める。さらに、分散投資によって一部のリスクを減らせるという発想は、個別銘柄の理解を超えて、ポートフォリオ全体の設計視点を広げる、デリバティブのような派生商品も、投機の道具としてだけではなく、リスク移転やヘッジの仕組みとして位置づけられる、数式を信用せずに、価格とリスクの関係を言葉で整理することで、ニュースで語られる市場変動の背景をつかみやすくするのが本書の狙いである。そして、金融政策と非連動的政策の位置づけ、中央銀行による金融政策は景気や物価、金融システムに影響を与える重要な領域として扱われる。本書は、政策金利の操作を中心とする伝統的手法だけでなく、金利が十分に下げられない局面でも強いられる非伝統的手法にも触れ、なぜそれらが必要になるのかを概念的に説明する。政策の効果は短期金利だけでなく、長期金利、期待、資産価格、信用供給など複数の経路を通じて現れるため、単純な因果関係として理解しにくい。そのため、本書のように全体像を整理してから個別論点に進む構成は、政策報道を読み解く助けになる。金融政策は万能ではなく、副作用や限界も伴う。例えば、長期にわたる緩和は、金融機関の収益やリスクテイク行動に影響し得るため、金融システム安定の観点と結びつけて考える必要がある。 政策論争を結論だけで追うのではなく何を狙い、どの経路を想定し、どこに制約があるのかという枠組みを持つことが、読後の大きな収穫となる。最後に、国際金融、金融危機、そしてフィンテックの新潮流、金融は国内の資金循環だけで完結せず、国境を越えた資本移動や為替の変動、国際的な制度の影響を強く受ける。本書は国際金融の基本的な考え方を取り上げ、為替や国際収支、国際的な金融環境が国内経済に波及する仕組みを俯瞰する。合わせて金融危機がどのように生じ、なぜ連鎖しやすいのかを、信用の収縮や資産価格の下落、金融機関のバランスシート悪化といった観点から整理する。危機は特殊な事件ではなく、平時の金融構造の延長線上で起きるという捉え方が重要になる。さらに、金融機関の健全性確保やシステミックリスクを意識したプルーデンス政策の必要性にも目配りがある。加えて、電子マネーやビットコインなどの新しい決済手段、フィンテックの広がりにも触れ、技術革新が利便性を高める一方で、信頼規制、安定性といった古典的論点を再定義することを示す。過去の危機と新技術を同じ視野で捉え、金融の変化と普遍の論点を見分ける力を養う書を伊達になっている。結論として、本書は金融を体系的に学びたいが、まず全体像を短時間でつかみたい読者に向く。学生であれば、講義に昼前の地図として、ビジネスパーソンであれば、日々のニュースや社内の資金調達、金利や為替の話題を理解する基礎として役立つ。特に貨幣と銀行、市場の価格決定、金融政策、国際金融、危機と規制、新しい決済技術までを一冊でつなげて整理する点は、断片知識になりがちな金融理解を立体化させる。反面、数式を用いた厳密な理論展開や、個別テーマの詳細な実務で順を求める人には物足りない可能性がある。とはいえ、図解と短い単位で進む構成により、重要語彙と因果関係の骨格を反復しやすいことは、この分野の入門書として大きな強みである。類書が投資や制度の一部分によりがちな中で、金融という仕組みを時間、リスク、信用、政策の相互作用としてまとめて捉えさせる点が際立つ。次に専門書へ進むための足場としても有効である。ご支援いただける場合は上田和夫。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。